ナイトロン IR セミナー。この番組は証券コード7609東証一部上場ナイトロン株式会社の IR 活動の一環としてお送りします。お話はナイトロン株式会社代表取締役社長前伊佐幸さん、聞き手は株都庁カタリスト桜井英明さんです。この番組は3月18日に大阪で開催した IR セミナーを収録したものです。
証券コード7609東証一部上場ナイトロン株式会社代表取締役社長前伊佐幸さんです。どうぞよろしくお願いいたします。
ダイトロンの前と申します。当社の社名でございますダイトロン、設立は昭和27年ということで、大阪市のですね北区、西天満の方で創業いたしました。創業当時の社名は大都商事、大きな都の商事という形で、創業をさせていただいております。昭和27年、私が生まれる1年前にこの会社ができておりまして、今期65期という形になります。創業当時はですね東京通信工業、現在のソニーでございますけども、ソニーの、テープレコーダー等を販売させていただいて、スタートをしております。現在は新大阪から10分ぐらいのところに、本社を、移しております。先ほど言いました1952年の創業でございます。この翌年にですね、テレビ放送が始まっております。まあ、そういう面で、創業から、エレクトロニクスの産業とともに成長してきたということでございます。特にこの70年代の後半ぐらいからはですね、半導体、まあ、これはいろんなものに使われている電子部品でございますが、こういう半導体にフォーカスをして、成長してきたということがございます。まあ、この70年代80年代というのは比較的成長率も高いんですが、この期間というのは日本のエレクトロニクス産業が大きく伸びてきた、時期でもございます。でこの時期に、まあ、当社もですね、今の経営のスタイルであります、製造部門を持って、製品一体という形で、まあ、単なる商社ではなくてですねメーカー機能を持った会社として、運営をしていくというのをこの70年代80年代に、やっております。まあ、それ以降はですね、まあ、グローバル展開、日本の企業の海外展開であったり、まあ、エレクトロニクス産業のグローバル化に伴って、グローバル展開を始めたというのが、80年代の後半から、まあ、現在に続いているというところでございます。まあ、2009年に非常に大きな落ち込みがあるんですけど、これはもうご存知のようにリーマンショックでございます。まあ、そういう面ではですね、それ以降、まあ、回復はしておるんですが、過去のピークにまだ追いついていないというのが現状でございます。なかなかどういう仕事をしているかというのはご理解いただくのは難しくてですね、日頃皆さんがご覧になられるような商品ではなくてですね、まあ、裏に隠れた商品といいますか、まあ、そういう商品でございますので、なかなか私どものビジネスモデルというのを、ご理解いただくのは難しいんですが、まあ大きくは4つのポイント、強みがございます。1つはまあ先ほど言いました、メーカー部門を持っているというのが1つ目でございます。で2つ目は、商社でスタートしておりますので、まあ、比較的そのマーケティング力であったり、海外も含めたところでの先見力というんですかね、まあ、そういったところが強いと。3番目が、ロジスティック、まあ、物流関係ですね。まあ、これは東京と大阪に物流拠点を持っておりますし、あとは海外は香港の方に一部、IPO という形で持っております。まあ、それと先ほどから話をさせていただいたように60数年、事業をやらせていただいているので、まあ、比較的お客様の数が多いです。現在主要な取引先で、5000社、まあ、主要なところで600社ですけども、あとは仕入れ先様の方も1800社、主なところで200社と、まあ、そういうふうに非常に取引の幅が広いというのが大きな特徴になっているのではないかなというふうに思います。
これあの社長、製品そのものも重要だと思うんですけども、はい、ここで指摘されている最先端の物流システム、これは、はい、まあ、今あの東京あるいは香港っておっしゃられましたけども、はい、これ具体的にはどんな感じの物流システムなんでしょうか。
はい、基本的にはですね、まあ、私どもあの先を予測して、もしくはお客様と打ち合わせをしてフォーキャストっていうんですけども、先の需要に 見合った形で、手配をし、お客様の要望に合わせて、まあ、即日出荷ができる、もしくはお客様の要望される形での出荷ができるというような形で現在やっております。東京は国立市と大阪は新大阪の方の本社の方に、その物流拠点を持っております。
つまり発注の後からではなくって、はい、発注の前から、ま、前段取りをちゃんとしてある物流を持っているということですね。
そうですね、はい、まあ、リードタイムというのは非常に最近短くなってきてますので、はい、そこにいかに対応するかというのは非常に大きなポイントになります。
わかりました。
はい、今年ですね、先ほど言いましたダイトロン株式会社という形で新しい社名にさせていただきました。内部的な2つのカンパニーを持っておりまして、一つのカンパニーがこの D&P カンパニー、これは製造部門でございます。人員はですね356名、このメーカー部門に抱えております。工場は国内に、8工場ございます。それともう一つのカンパニーが M&S、 これはあの商社機能を担当しているカンパニーでございまして、421名の従業員がこのカンパニーで、仕事をしております。で、国内に拠点はですね15拠点、北は宇都宮から、南は熊本までですね。あとは海外あの支店等あの2カ所ございますけども、まあ、それを含めて、現在421名という形で、仕事をしております。
これやっぱりあの現場の声を聞きながら即製品に反映できるっていうのはやっぱり強みと考えてよろしいですか。
そうですね、やはりあのネットワーク、お客様の情報をいかにそのこう理解をして加工して、お客様の要望に対応するかというのは非常に我々にとって大きなポイントになってきています。まあ、ここ数年はですね、非常にアジアの方に注力をして集中的に投資を進めてきております。当社のまあ事業構造という形になっておるんですが、一つはこの電子部品関係、まあ、これで、事業の 75% ぐらいを占めております。それと製造装置、これで約 25% の事業の内容となります。で、まあ、見ていただきたいのはですね、この総利益率、これが実績で 22.4%、まあ、昨年度の実績でございますが、まあ、前年に比べても少し上がってきております。この 22.4% っていう総利益率はですね、商社にしてみれば非常に高い、まあ、商社ではだいたい8から12% って電子部品商社は言われてるんですけども、まあ、それに比べると非常に高いです。で、まあ、メーカーはもっと高くてですね、やっぱり40から50ぐらいだというふうに思います。まあ、そういう面ではやはり、メーカー部門と商社部門を両方持ってミックスをして、まあ、この 22.4% というふうになっておるんですが、まあ、できればもう少し、これを高めていければなということを考えております。このオリジナルって、まあ、このメーカー部門の仕事を呼んでるんですが、このオリジナルの比率がですね現在 23.8% という形になっております。まあ、できればこれを 30% ぐらいまでの比率に高めていければというふうに思ってます。海外は残念ながらまだ 16.3%、これからの成長を考えるとどうしてもやはり海外をですね強化していく、できれば 30% まで、ここを高めていきたいということを考えております。もう電子部品アセンブルとか、あの電源関係とか電子部品製造装置とか、まあ、ここはあの比較的、利益率が高いんですが、ここはあの私どものオリジナル製品、まあ、私どもで開発をした製品が比較的多い、セグメントになります。まあ、ここはどうしてもやはりあの付加価値を高めていくという戦略で、ここをもっともっと強化したいということを考えています。まあ、どういう製品かというのを簡単に説明をさせていただきます。先ほどの 75% の事業をやっております電子機器部品関係、一番多い、部品はですね電子部品アセンブルと書いてるんですが、これが連結売上のだいたい構成比でいくと 30% ぐらい、3分の1ぐらいがこのビジネスになっております。まあ、あの具体的に言えばコネクタって言われている部品であったり、それをケーブルと連結をした結線をしたような形でお客様に納めるとかっていうことをやっております。 ただ一般的な製品よりもむしろ我々は、かなりニッチな部分をやっておりまして、海底潜水艦等にですね使われる、コネクタ、非常に耐水圧に強い、深いところまで使えるコネクタでございます。まあ、具体的には6500メートルぐらいまでは大丈夫というようなコネクタなんですけども、まあ、そういったものであったり、真ん中にあるのがこの車両ハーネスというのがございます。これは電車関係の中の配線をやっております。これはアメリカの工場では、ニューヨーク地下鉄なんかに乗っていただくと、もうほとんど、まあ、私どもの配線を使っていただいた電車が走っているという、まあ、こういうちょっとなかなかニッチといいますか、分野としたら非常に狭いんですけども、こういうふうな特殊なところを比較的、強みとしてやっている会社でございます。まあ、あとは半導体は比較的特殊な用途、まあ、これもパワーデバイスであったり高周波であったり、ちょっと特殊なところをやっております。あとはエンベディッド、まあ、最近はですねこの IoT っていうのが一つのキーワードのようによく言われますけども、まあ、いろんなものが、ネットワークにつながっていく中で、こういう組み込みのシステムっていうのはどうしても必要になってきます。まあ、そういう面ではこの分野っていうのも、ここ数年非常に成長力が高いという分野でございます。あとは電源、まあ、この電源というのもどういう電子機器にも使われておりますが、一つは私どものオリジナル製品がございます。まあ、非常にノイズとかですね、漏れ電流という、まあ、これも特殊なんですけども、非常にハイエンドのものを社内で設計をして、製造しております。まあ、使われる用途は電子顕微鏡とかですね、まあ、そういう用途、あとは、医療機器、こういった分野に使われる電源を社内で開発をしております。で、画像関係なんですけど、まあ、これは一般の画像というよりも私どもマシンビジョン、例えばロボットとかですね、製造装置に使われる画像処理をするような装置でございます。この分野も比較的、構成私ども の売上で構成が高い分野でございまして、だいたい 20% ぐらいがこの分野でございます。まあ、ロボット関係等での引き合いが最近は非常に多く、特に、まあ、海外からの引き合いもかなり多くなっているという分野でございます。あとは情報システム、まあ、これは一つは皆様がですね、駅なんかで、カードでこう交通機関に乗られると思うんですけども、その読み取り装置とかを私もやっておりまして、まあ、これはソニーと連携をしてやっております。まあ、今後非常にこの分野もですね広がっていくんではないかなということで、今後期待をしておる分野でございます。続きまして装置関係です。まあ、全体の 25% をこの装置関係をやっておるわけですけども、その中でも特に、いくつか私どもがフォーカスを当てている分野がございます。まあ、一つはこのフラットパネルディスプレイ、これからやはり EL と言われる新しい表示関係、まあ、この辺がかなり増えてくるのではないかと、まあ、それ用の製造装置等を一部私どもでやらせていただいております。あとは LSI 製造装置、特に今私どもがフォーカスを当てているのはセンサー関係であったりフィルター関係であったりイメージセンサー、こういったものを製造するときに、まあ、私どもの装置を一部使っていただいているということで、まあ、これから非常に、イメージセンサー等の伸びが期待をされますので、まあ、この辺も大きな、これからのビジネスにつながるかなということを思っております。次がこの電子材料関係、まあ、半導体等はですねこういうシリコンウェハーって、これも表の方に展示をさせていただいてるんですけども、こういう材料でもって、半導体を作っていくんですけども、まあ、それに関連した、装置を、やっております。特に最近はメモリー関係が非常に好調に動いてまして、半導体設備産業への投資っていうのが、昨年ぐらいから非常に大きくなってきております。今年1年もまだまだ続くだろうと、特に中国、台湾等への投資が非常に大きくなってきていますので、まあ、この辺をいかに、実際のビジネスにつなげるかというのは、まあ、私のにとっても大きなポイントかなというふうに思っております。光デバイス関係です。まあ、これはLED とかレーザーダイオードって言われているものですが、まあ、LED はもうご存知のようにこの照明、ここにも、まあ、これは今蛍光灯ですけど、これが全部変わっていくだろうと言われてますし、今信号関係がほとんどもLED に変わりつつあります。 あと一つは私どもが非常に力を入れているのはこのレーザーダイオード、これはですね、あの光ネットワークっていうのが今非常に投資が進んでます。次の、携帯の G5 とかですね、5G って言われてですね、こういうものが2020年までに動くだろうって言われてるんですけど、この場合にはもうほとんどがやはり光のネットワークになってくるということで、まあ、これの製造装置であったり、検査装置、この辺はまあ私ども長年やっておりまして、今もかなりあの大きなビジネスになってきてます。まあ、この関係はこれからも注力をしていきたいというふうに思っております。まあ、あとはエネルギーデバイス、これはまあ太陽電池であったり、バッテリー関係、こういったもののかに関連する製造装置、まあ、こういったものもやっております。で、今年からダイトロン株式会社で、今年からちょうど中期経営計画の初年度になります。まあ、通年は、3年の計画を立てておりますが、今回は、4年の計画、2020年を目標に計画を立てております。長期ビジョンとしてですね、基本構想、グループステートメント、まあ、従来はコーディネーターフォーザネクストという形だったのを、今回、新たにクリエイターフォーザネクストという形で、ステートメントを変えました。まあ、メーカー部門、エンジニアリング、トレーディングとエンジニアリング、メーカー部門と、商社部門、これをシナジーを最大化してネットワークを生かして新しい価値をクリエイトしていくと、まあ、これを目指して、こういうクリエイターフォーザネクストという形に今回ステートメントを変えたということでございます。で、まあ、従来はあの正反一体路線という形で対外的には、PR をさせていただいたのを、今回この統合を機会にですね、正反融合路線という形で、まあ、さらにその一体から、さらにもう一つ 進化させたというんですかね、融合させて成長を目指すということを目指しております。長期的な目指す姿っていうのを、社員の方にも、明示をいたしました。まあ、一つがですね、まあ、4点あるんですけど、一つ目がやはり正反が融合した単に類を見ないユニークな企業でいきたいと。やはりこれから生き残って成長していこうと思うと、やはり特徴がないといけないと、まあ、単なる商社ではなく単なるメーカーではない、まあ、これを融合したところで新しいものを生み出せる会社、お客様から見たらやはり頼もしくって、仕入れ先から見れば安心感のあるような会社にしていきたいというふうにも思いますし、やはり商社の持つダイナミズムとですね、メーカーの持つ可能性、着実性、まあ、こういったものを合わせ持ったユニークな会社にしていきたいということがございます。こういうことをやることによって結果としてやっぱり社員にとってですね、働きがいがあって誇りに思える会社、まあ、ブランドと社名を一緒にしたっていうのは、まあ、自分たちの商品っていうのは比較的誇りを持ってるんですけども、会社に誇りを持てるかどうかっていうのもこれも重要だというふうに思ってまして、まあ、こういうふうに出してます。あとはやはり一致団結の強さと同時にやっぱり自立能動的に動ける組織、これはですねやはり、社員が本当に生き生きとこう自分たちで考えて動けるかどうか、まあ、これが一番重要ではないかなというふうに思ってます。まあ、長期的にはですね、まだ500億にも満たないんですけども、長期的にはやはり1000億っていうのを一つの、目指す方向にしていきたいというふうに思っております。まあ、数値目標です。連結、ですけども、まあ、自己資本比率を 50%、ROA 4%、 ROE 8% 以上、まあ、これはやはり、目指していきたいというふうに思ってます。特にやはりあの自己資本比率 50% っていうのはですね、これやはり経営の安定、もしくはあの投資をしようとしたときにはやはり機動的に投資できるかどうかっていうのはやはりお金を持ってないとできません。まあ、これはまあ一つ大きな自己資本比率をやはり 50% は確保しておきたいという一つの背景でございますし、まあ、投資家の皆様から見たときにはこの ROA をいかに上げていくかというのも一つの大きなポイントではないかなというふうに思います。基本戦略です。まあ、シナジーいくつかございます。基本戦略5つございます。これを今からそれぞれ簡単に説明をさせていただきます。まあ、成長戦略、まあ、投資をいかにバランスよくやるかっていうのが一つの大きなポイントということと、いかに成長する分野に入っていくか、オートモーティブ、メディカル、インフラ、ロボティックス、航空宇宙、まあ、こういったところを我々はフォーカスを当てて、その品揃えであったり営業体制を進めていっております。 新しい事業としては IoT に関連したところでネットワーク、データセンター、ビッグデータ処理、まあ、こういったものも我々内部で開発するものもあれば仕入れ先様と共同で開発をしていくものもあるということでございます。2つ目はオリジナル製品の比率、これをやはり 30% まで上げていくというのが大きな次のポイントになります。まあ、ビジネスユニットという考え方をしておりまして、一つのビジネスでやはり10億から20億それを10ユニット作りたいと、まず当面はですね10ユニット作っていきたいというふうに思っています。現在7つぐらいのユニットがございます。まあ、これを増やしていって 30% までやる、まあ、昨年度の実績は 23.8% です。海外の方はですね、まあ、ちょっと今苦戦してるんですけども、まだ 16.3% です。ただこれは絶対値を見れば年々増えてます。国内とかの伸びが大きかったもんですから比率は低いんですが、着実に海外の方も上がってきてます。まあ、どういうふうにして 30% を目指すか、やはりローカル企業との取引を拡大する、で電子ビジネスを拡大する、でアウトアウトのビジネス、これはもう現在進んでおりますけども、台湾製品を、東南アジアへ販売するとかですね、日本を通さないようなビジネスを拡大していく、で地域独自のビジネスを推進していく、あとはネットワークを拡充していくということで、まあ、昨年、フィリピンのマニラに出張所を作りました。まあ、これからは、ベトナム、インド、まあ、こういった西へ西へもう少しネットワークを広げていきたいということを考えています。マーケティング力と営業力の向上ということでは、まあ、国内外における販売ネットワークを拡充、昨年は、熊本に出張所を作りました。これからは、東北、四国、こういったところも考えております。あとは展示会を充実するということで、専門的な展示会だけではなくってお客様の中でやる展示会をかなり強化をしております。で5案目が今回、メーカー部門2社を統合いたしました。それを統合の、効果を最大化するために、昨年中部、愛知県の一宮市に工場を新設をいたしました。5000坪の土地を確保することができましたので、第一工事は終わりまして昨年11月に完了しています。まあ、ここではできたら、完成度の高い製品であったり航空機関係であったり自動車関連、まあ、今も航空機飛行機 のケーブルハーネスを仕事やらせていただいてます。まあ、こういったものをもっと拡充していくということを考えてますし、できたら来年にはもう一棟作りたいと思っておりまして、そこではクリーンルーム等を完備した、工場にしてですね装置関係をもう少し強化したいということを考えております。まあ、最後になるんですけども、まあ、今まではですねエレクトロニクスの専門商社もしくは技術商社という形で、対外的には PR させていただいたんですけども、まあ、商社ではないなというふうに思っておりまして、まあ、これからやはり技術で立つ会社、技術立社、まあ、以前技術立国日本とかってありましたけども、まあ、我々はやはり技術で立って成り立つ会社だというふうに思いますので、技術立社を目指していきたいというふうに思ってます。まあ、今回のこの統合を機にですねやはりユニークで、技術で立ってる会社だということを対外的にも PR をどんどんしていきたいというふうに思っております。業績結果及び見通しです。まあ、昨年はですね2014年から16年がこれが第8次中期経営計画で、まあ、3年連続して成長することができました。最初の2年間は2桁成長、昨年はちょっと成長力はちょっと 3.5% ぐらいだったんですけども、まあ成長することができたということでございます。まあ、利益の方は、メーカー機能がかなり充実してきたということもございまして、利益の方は大きく伸長したという状況でございます。あと受注高受注残、2016年はまあ比較的高い、受注高になっております。でもう一つ私ども年度計画を作る上で非常に重要なのがやはり年越年中残っていうのがございます。12月、私ども12月末が期末でございますけども、12月末にどれだけの受注を抱えているかというのが大事なんですけども、まあ、昨年は131億ということで比較的高い受注高を抱えて今年を迎えております。まあ、特に下の方が電子部品関係でございますけれども、電子部品関係が比較的高い水準で受注を、しているというのが現状でございます。まあ、今期の見通しでございます。 475億、営業利益19億2000という形で、まあ、通期の、売上で見れば 7.5% アップです。ちょっと営業利益の方はですね、まあ、この3社統合で、まあ、いろんなまあコストが少し上がる部分もございますけども、一番大きなポイントはやはり、海外との競争が非常に厳しい状況があります。まあ、海外との競争が厳しいということと、やはり為替がですね非常に見通しづらい状況に来ております。まあ、こういったところで、少しその営業利益の方は、昨年とそんなに大きくは伸びてないんですが、まあ、できればこれをもう少し上げていける努力はしていきたいというふうに思っております。先ほど言いましたように電子部品は比較的安定してますので、まあ、これを続けていきたい。ただし装置の方が収益性がいいので、まあ、装置がこれに追加がの装置が加わってくればまた改善できる、先ほどの利益の方は少し改善できるのかなというふうには思っております。これが最後になります。先ほどもお話しさせていただきましたように、1999年に、ジャスダックに上場、店頭に登録、上場させていただきました。まあ、それから、十数年経ちますが、株主数まだまだそんなに多くございません。まあ、できれば、大阪で生まれた会社でございますのでですね、ぜひ、皆さんの応援をいただいて、いければなというふうに思っております。配当でございます。まあ、今年はですね、昨年は30円で、実は今月の末が30日が我々の株主総会でございましてですね、まあ、いろんなまたご指導をいただかないといけないんですけども、とりあえず昨年は30円で、やらせていただきました。で、まあ、もう一つ今年からはですね、中間の配当していこうというふうに思っておりまして、2017年、15円15円で、まあ、30円で、とりあえずは出させていただいてます。まあ、やはり一つの、安定した配当が我々のポリシーでございます。まあ、今までは半導体設備というのは比較的アップダウンが激しい業界だったもんですから、今まであんまり安定して配当を出せなかったんですけども、まあ、そこを事業ポートフォリオを少し修正するということで最近安定をすることができ出しましたので、まあ、できるだけ配当の方も安定をしてやっていければというふうに考えております。
これ社長、中間配当は、はい、2017年12月期以降、
はい、
今期以降導入予定ということでしょうか。
導入予定で、はいはい、大概にも紹介をさせていただいています。
安定的なやっぱり経営姿勢を出していくといったところでしょうか。
そうですね、はい、そういうふうな経営を目指してやっていきたいですし、まあ、結果としてこれができるような体制になってきたかなというふうに思っております。
はい、ありがとうございます。
以上で、まあ、私の方のプレゼンは、終わらせていただきたいというふうに思います。どうもありがとうございました。
ここまでは証券コード7609東証一部上場ダイトロン株式会社代表取締役社長前久幸さんでした。
ダイトロン IR セミナー、この番組は証券コード7609東証一部上場ナイトロン株式会社の IR 活動の一環としてお送りしました。